藤田正雄議員、紙の保険証の廃止について市の対応を問う。権利擁護事業と成年後見制度の運用について問う。本年度の人事院勧告について市の対応を問う。紙保険証の新規交付中止でどうなるのか。問い、米原市の国保及び後期高齢者でマイナ保険証を持たない市民の割合と対応は。答え、マイナ保険証を持たない国保被保険者は9月末現在で 23.2%、 後期高齢者医療制度の被保険者は 24.4% となっています。紙の保険証は記載の期限まで有効で、その後の対応についてはマイナ保険証をお持ちの方は資格情報のお知らせを、マイナ保険証を持たない方には従来の被保険者証と同様に使用できる資格確認書を交付します。問い、保険証紐付け解除の申し出の状況は。答え、11月26日現在で国民健康保険において4件、後期高齢者医療制度で1件の申請を受け付けています。問い合わせも数件程度です。問い、マイナ保険証でトラブル時の対応は。答え、資格情報画面や過去の情報を確認することで受信できます。確認ができない場合は対象者の申し出により保険給付を受けられ10割負担になることはありません。問い、紛失の場合の対応は。答え、紛失された場合は24時間対応のマイナンバー総合フリーダイヤルに連絡いただくよう案内しています。その上で市役所へ紛失の届け出をしていただき、市役所本庁舎で資格確認書を即日交付する予定です。問い、退職や転居などに伴う保険の移動はどうなるのか。答え、退職、転入などの移動があった場合は届け出が必要です。情報連携には数日程度必要となります。国保加入時は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。現行保険証とほぼ変わらない国保資格確認書の見本が表示されています。権利擁護事業の現状を問う。問い、地域福祉権利擁護事業の実績は。答え、市社会福祉協議会における地域福祉権利擁護事業の6年度の支援実績は、認知症高齢者18人、知的障害者46人、精神障害者20人、その他知的障害の疑いの方が1人の計85人です。問い、専門的な知識や経験を持った職員の育成が必要ではないか。答え、社会福祉協議会では、社会福祉士を配置し、経験や研修により職員の育成に取り組まれています。認知症高齢者の増加、高齢者を狙った特殊詐欺事案の急増を背景に、本人の財産を守る権利擁護の重要性は高まっています。人事院勧告の取り扱いを問う。問い、給与改定について米原市の対応は。答え、令和6年人事院勧告についても国家公務員に準じて対応する方針であり、給与条例の改正や予算措置を議案として提出します。問い、会計年度任用職員の対応は。答え、双方合意の上で雇用契約を締結するものであることから、遡ることをせず、7年度の4月から給料表を改定する予定です。問い、新たに 4% の地域手当が勧告されているが、その取り扱いは。答え、人事院勧告に基づいて段階的に引き上げることとし、7年度は支給割合を 2% とすることを予定しています。細野正幸議員、新市長は何がしたいのか。伊吹地裁における土砂災害復旧について、長岡地裁の森川について。新市長の公約は。問い、今回の市長選は無投票となり、 新市長が誕生したが、新市長が米原市をどのような市にしていきたいのか、何を目指しているのか、報道では掲載されているが、市長の口から直接お伺いしたい。答え、子供から大人、高齢者の方まで、みんなが住んでよかった、ずっと住み続けたいと思える誇りと愛着が持てる米原市を、市民の皆さんと作り上げていきたいという思いで、5つの基本政策と、それらを実現するための具体的な施策を掲げました。それぞれの施策については、任期中に実現できるよう取り組んでいきたいと考えています。1、災害に強い安全な米原。2、すべての人が安心して暮らせる米原。3、住みやすい米原。4、活気あふれる米原。5、市民と共に作る米原です。なお、具体的な施策の内容は、所信表明と合わせ、7年度施政方針で説明する予定をしています。米原市の未来への展望について。問い、10年後の米原市をどのような町にしたいと考えているか。答え、都市の可能性を磨き、新幹線駅や伊吹山を生かした魅力的な地域づくりを目指します。世代を超えたつながりを大切にし、持続可能な町を実現するとともに、自然や歴史を次世代に継承しながら、産業誘致や公園整備で価値を高め、住み続けたい町を目指します。伊吹山の復旧について、問い、強靭なワイヤーネット2箇所の設置など、数々の対応策をしていただいているが、当初の予定の工事は終了したのか、また今後の対応は。答え、災害対策については、強靭ワイヤーネットを2箇所に設置、勝山谷上流に土石流ガードを5箇所に設置するなど、当初計画した応急対策工事はすべて10月上旬に完了しました。今後の対応については、伊吹山南斜面の山腹工事や植生復元の工事が始まります。登山道の復旧については、7号目の深さ5メートルの浸食を避けた形で、東側に迂回ルートを整備する予定です。登山道で3号目までを開放することは、安全対策などの懸念があるため、方針は決まっていません。問い、伊吹山のことに限らず、今後どこを頼りに要望をしていかれるのか。市長は今後、自らのトップセールスをどのように考えているか。答え、伊吹山の土砂災害に限らず、課題については、財政的な面からも本市だけで解決できないことがあります。国の各省庁や県に対し、本市の現状を伝え、予算確保に向けて要望活動やトップセールスを行っていきます。長岡地裁の森川、ホタルへの影響。問い、森川は長岡区内の防火用水や小説の水源、また特別天然記念物のホタル繁殖地である。水位が下がっているが、今後の市の対応は。答え、現在は百合川の水を森川へ引き込んでおり、一定の水位を保っていますが、今後のさらなる渇水に備え、他の水域から用水を補給する可能性など、学識経験者や地域の方々と検討していきます。工事の一例として、勝山谷砂防堰堤浚渫の7月3日、7月16日、12月現在の3枚の写真が掲載されています。川島新一議員、米原市の公園戦略、米原駅東口まちづくり事業のにぎわい創出、HPV ワクチンキャッチアップ接種、米原市の公園戦略、問い、市の公園事業の優先順位はどう決定しているのか。答え、優先順位は施設の状態、役割などを総合的に考慮して決定しますが、具体的な基準は定めていません。問い、米原南公園の敷地は水はけが悪く、雨が降ると1週間使えない。地元自治会の暗渠排水工事要望が実現できない理由は。答え、地盤が堅固な岩盤のため、 施行性や経済性の面で課題があり、対策が見つかっていませんが、引き続き改善を検討します。問い、今後の公園戦略は？答え、改定中の米原市都市計画マスタープランで、公園機能や魅力を高め、市民に愛される公共空間を作る戦略を検討しています。米原南公園の写真が掲載されています。米原駅東口まちづくり事業のにぎわい創出。問い、米原駅東口まちづくり事業の提案内容は総合計画に合致しているか。答え、企業グループからの提案は、米原イノベーションビレッジをコンセプトに、移住促進、産業育成、人材集積を目指しており、第2次米原市総合計画の目標に合致すると評価しています。年間1万人の交流人口増加も見込まれ、観光や商業活動も活発化することを期待し、にぎわいは市民に恩恵をもたらすと考えています。問い、事業のメリットは、税収や来訪者増加などが挙げられる。デメリットは、土地処分価格、坪16万4000円が、過去価格、坪30万円と乖離。来訪者数、平日1日平均42人の少なさ、市が今後もにぎわい創出を継続する必要あり、などが挙げられるが、事業のメリットとデメリットをどう分析しているか。答え、事業者とともに効果を最大化することを目指しています。事業者の企業活動展開は、米原駅東口周辺や地域全体に民間投資を呼び込み、将来的な税収確保が期待されます。デメリットは現在のところありません。問い、住み続けたくなる町を目指す新市長の考えに対し、今回の決定は逆に千載一遇の PR 機会を逃したと感じている。この決定が市民の期待に応えるにぎわいや活力を生み出すものだと考えているのか。答え、米原駅東口周辺のみならず、地域全体への効果波及を期待するもので、市はその効果を最大化できる施策を進め、米原市がさらに住み続けたくなる町となるよう努めたいと考えています。米原駅東口の写真が掲載されています。HPV ワクチンキャッチアップ接種。問い、1997年から2007年度生まれの HPV ワクチン接種差し控え世代向け無料キャッチアップ接種が今年度末で終了するが、市の接種充足率は？答え、9月末時点の1回目接種者の接種率は 11.2% で、滋賀県平均と同水準です。問い、キャッチアップ接種を今年度末までに1回でも受ければ、さらに期限を1年間延長する方針に対する市の見解は？答え、対象者に個別通知、広報などで情報提供を行い、接種勧奨に努めます。吉田修一郎議員、本市における災害時などの諸対策について問う。鮫ヶ井水の駅跡地の売り払いについて問う。災害時の諸対策について。問い、アンダーパス、地下道の安全対策の整備状況は？答え、市の管理するアンダーパス15箇所に排水ポンプを設置し、保守点検業務を委託しています。冠水時の対策として、注意喚起看板を13箇所、赤色回転灯を5箇所に設置しています。ポンプの故障などを感知するシステムを4箇所に導入し、監視カメラを1箇所設置しています。問い、下水道を利用したマンホールトイレの整備状況と防災用簡易トイレの備蓄数は？答え、マンホールトイレは広域避難所など24施設に整備する計画で、本年度末までに15施設完了します。簡易トイレは簡易組み立てトイレが310台、排泄物を密封できる 自動ラップ式簡易トイレを30台配備しています。備蓄目標371台に対して整備率は 91.6% です。問い、市販の簡易トイレ袋セットの配備予定は。答え、配備する予定はありませんが、自治会の備蓄資材に対して助成を行い、災害対応力の充実強化を進めます。問い、自主防災組織への支援策は。答え、看護師や消防士など防災知識を有する方に地域で活躍していただけるよう、地域防災リーダー登録制度の制度化を進めます。問い、防災士ネットワークの登録状況は。答え、現在市が把握している防災士は93人で44人が登録されています。問い、各自主防災組織に防災士を配置する考えは。答え、防災士の配置は各自主防災組織に1人以上を目標にしています。現在1人もおられない自治会は64あります。今後は不在の自治会に対して個別に依頼したいと考えています。問い、自主防災組織の構成員の保険加入制度は。答え、状況により対象の可否や保障の内容が決まります。市が加入している市民総合賠償保障保険により見舞い金が支払われます。災害用簡易トイレのイラストが掲載されています。鮫貝水の駅跡地の売り払いについて。問い、跡地の利用形態は。答え、6年度に駅利用者にとっての利便性安全性の確保などの条件を整理した後、入札を行い2区画に対し購入者が決定しました。利用形態は、長浜信用金庫は鮫貝支店の移転新築用地に、株式会社安心は健康づくりに寄与する食品を開発し、米粉パンなどの製造販売を行う店舗兼本社を新築される予定です。問い、今後の建築及び開業予定は。答え、現時点では7年度に建築着工し、令和8年春に開業の予定です。問い、自治会などへの説明会の予定は。答え、説明会を実施する予定はありませんが、今後市が行う駐輪場の移設などの事業内容とスケジュールについて、6年度内には鮫貝地域の自治会にお知らせしたいと考えています。令和6年11月に撮影された鮫貝水の駅跡地の写真が掲載されています。